いよいよ今日がですね、この三条の水訓の最後の箇所となりました。イエス様の説教はおそらくもう大きな声でなされたんだと思います。山の上でたくさんの群衆を前にしてボソボソっと話したんじゃなくて、本当に大声でイエス・キリストは語られたんではないかなと思うんですけれども、その三条の水訓は本来はユダヤ人、神様の先民であるところのユダヤ人たちに対して語られた言葉であるわけです。ですから彼らに与えられたところのモーセの律法、それの正しい解釈をイエス・キリストはなされていったんだということをお話ししたわけです。でそのまとめとなる言葉が7章の12節の言葉でありました。もう一度お読みしたいと思います。それで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。これが律法であり預言者です。この一言によってイエス・キリストは聖書の御心、聖書のすべての教えをまとめておられる。あなたがしてもらいたいことを人にしなさい。その時に私が話したのは、あなたが神様に願い求めることを人にもしなさいとイエス様はおっしゃってるんだと、そういうふうに私はお話ししていったわけです。そして今朝の箇所は狭い門と広い門、そして2番目としては聖教師と偽教師、3番目としては岩の上と砂の上というふうにですね、2つのものを対比させながらイエス様は教えていかれています。しかし今日の話の中心は13節の言葉です。13節をお読みします。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。クリスチャンになって長い方はここから説教をもう何回も聞かれたんじゃないでしょうか。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。その箇所から、この箇所から何度もメッセージを聞かれたかもしれませんけれども、この御言葉はまさに私たちにイエス様が決断を迫られている、決断を求められている言葉であるわけです。前にお話したのは6章の24節のところで、あなたは神にも仕えることも富に仕えることも両方することはできないんだ、ですからどちらかを選ばなければならないということをお話したんですけれども、イエス様の言葉としてはっきり決断を迫られているのはこの7章の13節の言葉であるわけです。狭い門から入りなさい。では狭い門と広い門というのは一体どういうことをイエス様はおっしゃっているでしょうか。もちろんこれは抽象的な言葉ですね。狭い門、広い門、では一体何をイエス様はここで選び取れと言っておられるのでしょうか。狭い門とは何でしょうか。広い門とは何でしょうか。今までのイエス様の教えと、そしてその後に出てくるイエス様の教え、そんなことをずっとまとめていくならばですね、まず広い門について考えたいと思うんです。広い門、少しここに絵を持ってきてるんですけれども、広い門というともう見るからに立派なものですね。豪華なもの、広い門というのはやはり立派に見える、そういう歩み方でしょう。そしてそこをたくさんの人が通っている、たくさんの人がその教えに従って歩んでいる、そういう門だというわけです。そしてそれはおそらくもう快適な楽な道であると言えると思うんですね。車で運転するときも広い道を通っている方が楽ですね。狭くてもうギリギリのところを通るのはもう気を使って大変です。どこから人が飛び出してくるか分かりません。広い道を安心に走りたいと私たちは思います。広い門とはまさにそういう快適な道であると思うんですね。そしてそれは当時、この当時パリサイ人たちが教えていた教えであると言えると思うんです。それはまさに形だけの、自分たちにとって都合のいいように律法を解釈していった教えなんです。自分たちの生活に当てはめて生活しやすいように受け取って、 そしてそれを形として形式として教えていく、そういった歩みなんですね。このような宗教というのはほとんどの場合そういったものが多いんじゃないかなと思います。形を教えて、これに従っていけば大丈夫だ、これを守っていけばいいんだ、この規定に従っていけば大丈夫なんだ、言われた通りのことをただ守っていくという、そういう生き方だと思うんですね。それは富に使えることでもあります。自分の生活を第一に考える生活であります。また地上に宝を積む生き方だ、そんなことが今までのイエス様の教えから分かってきますけれども、その先は滅びだとイエス様はおっしゃっている。では狭い道は何でしょうか。その反対ですね。狭い門は今言ったことと全く反対を考えればいいでしょ。狭い門はまさに貧相に見えます。大丈夫かしらとね、思うような、そういう門でしょ。わずかな人だけしかそこに行こうとしません。そこを通ろうとしません。もう見るからに窮屈、退屈、危険、そんな風に見えるようなもんではないでしょうか。イエス様が教えられたことから考えるならば、それは行いだけではなくて心から神様に従っていく、そういう生き方だと。神様に仕える生き方、また神様の国とその義を第一に求める生き方、それは天に宝を積む生き方、そんなことをこの狭い門は例えているんだと私は思うわけです。そしてさらに言うならば、ヨハネの福音書の中でね、ヨハネが書いていることはですね、私は門です、誰でも私を通って入るなら救われますとイエス・キリストの言葉を記しております。イエス・キリストがこの狭い門だと言っているわけです。神の独り子として来られたイエス様こそこの狭い門であり、そしてそれを通るということは、イエス・キリストが述べ伝えられた福音の言葉を私たちが信じて、そしてそれに従っていこうという、そのことを意味するんだと思うんですね。これ以外に救いはない、はっきりそれが示されています。この門を通る人は確かに少ないけれども、そこを通っていく人は命に入るんだと聖書は教えてるんですね。聖書の中では本当に救われる人は少ないんだということがね、何度となく教えられてるんです。永遠の命に入る人、御国に入る人っていうのは少ないんだというのが聖書の教えなんです。例えば、ノアの洪水の時のことを考えてください。神様はノアに福音を託されたわけです。ノアがその当時においてはただ一人の伝道者であったわけです。ノアは来る日も来る日も述べ伝えました。もうすぐ神様の裁きの時が来るんだ、大洪水が起こって私たちは滅ばされるんだ、救われたい者は箱舟に入りなさいと言ってノアは神様のメッセージを伝えたわけです。けれども人々はどうしたんでしょうか。誰もそのメッセージに耳を傾けませんでした。そんなことはデタラメだと言ってノアの言葉を踏みにじりました。そしてノアに罵声を浴びせかけて、お前は気が狂ったんではないかと言ってノアの言葉を蔑んだわけですね。しかしその後どうしたかというと、もちろん私たち知っております。時が来て大洪水が起こりました。救われたのは何人でしたか。ノアを含めてたったの8人だったんですね。たったの8人だけがその時代において神様の言葉に従い、そして救われたんですよ。たった8人でした。モーセの時代はどうだったかというと、モーセが神様からのメッセージを預かり、そしてイスラエルの人々に伝えました。荒野で彼らは生活をしたんですけれども、その時に 多くの人たちはどうしたかというと、もう不平不満ばっかり言ったんです。食べるものがない、飲み水がない、肉がない、そんなことばっかりを言ってモーセに反抗していきました。その時代に救われたのは誰だったんですか。救われたという言い方は悪いかもしれません。約束の地、カナンの地に入ることができたのはたった2人だけだったんです。カレブとヨシュア、この2人以外はみんなその時代の人たちは荒野で滅ぼされてしまったわけです。これはまさに救いの雛形であり、また私たちへの教訓となっているんですね。御言葉を聞いてもそれに対して不平不満を言って神様の言葉を心に受け入れない、彼らは滅ぼされたんですね。門が狭いと書いてあるんですけれども、神様が狭くされてるんじゃないですよね。神様があえてこの狭くしてエリートしか通れません、しっかり働く人しか通りませんと言ってるんじゃないです。なぜ狭いのかというと、私たちの人間の側に問題があって、その門が狭くなってるんじゃないですか。私たちの罪深さと私たちの欲望のために、その救いの門を無視してしまって狭くしていってしまうわけです。神様の御心っていうのは、初めから全ての人が悔い改めて救われること、それが神様の御心なんですね。門を狭くしている理由、原因のもう一つがあるんですけれども、それが偽教師の存在になっていくわけいきます。あの2番目に正教師と偽教師と書いたんですけれども、門を狭くしている原因の一つが偽教師たちの存在であるわけですね。偽教師たちは何をするかというと、神様の言葉を預かってそれをそのまま人に伝えればいいんですけれども、それを自分勝手に解釈をして自分の都合のいいように神の御言葉を利用する、そういう人たちのことを偽教師というわけです。彼らは広い道を人々に教えるわけです。やっぱり狭い道は大変だ、この狭い道を広くしようと言って、誰もが入りやすい道を、教えを作って人々に提供するわけです。イエス・キリストは何度も偽教師に気をつけなさいよってことを教えてます。新約聖書の中を見ていくときに、偽教師たちに気をつけなさいよと何度も注意があります。イエス様はこの15節から20節の間で偽教師の見分け方というものを私たちに教えてくださっております。15節から少しお読みしますね。偽預言者たちに気をつけなさい、彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。あなた方は身によって彼らを見分けることができます。ブドウは茨から取れないし、イチジクはアザミから取れるわけがないでしょう。同様に良い木は皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。そして20節に飛びましょう。こういうわけであなた方は実によって彼らを見分けることができるのです。私は偽教師と書いたんですけれども、聖書の方では偽預言者と書いてあります。同じような意味として取ってくださっていいと思うんですけれども、実によってそういった偽の預言者、偽の教師たちを見分けることができますよ。彼らの格好を見たらわからないですね。羊の皮をかぶって狼だ、なんか同様に童話に出てくるみたいですけれども、羊の皮をかぶった狼であるというんですね。つまり外見は柔和そうな、優しそうな、本当に丁寧な人たちです。言葉遣いも丁寧です。本当に謙遜でやってきますけれども、内側は悪いものでいっぱいだとイエス様はおっしゃってる。身が悪いんだって言うんですね。じゃあそういう人たちの身はどういうふうに見分けたらいいでしょうか。どんな身を彼らは結ぶんですか。おそらく偽教師たちの目的は神様のためと言いながら、実は自分のためにやってるんじゃないですか。そうですよ。偽教師もう偽りの宗教家たちのやってることは、 神様のためと言いながら自分のためにやっているわけです。ですから当然まずお金ですね。そういった人たちの身というのは必ず金儲け、それが第一目的になっていきます。豪華な家に住みます。そして豪華なものを買い漁るわけです。富を築き、財を築いて自分の平安を増し加えようとするわけですね。それが一つの身でしょう、彼ら。また偽教師たちの身は、彼らは名誉を求めますね。名誉、尊敬されることを喜び、また肩書きっていうものを増やすことを喜ぶわけです。そして人の上に立って自分はね、ふんぞり返って教えるという、そういう人たちが多くなるでしょう。名誉を求める。私はですね、この教会の牧師という肩書き以外はほとんどないんですね。それは私にとっては、私の自慢なんです。本当に、有名な大学に卒業したわけでもありませんし、本当に高校もほぼ中退なんですね。高専に行きましたから私は中退しているわけです。それは献身のために、中退となってしまったわけですけれども、ですから本当に私は何にも肩書きがないんです。どこどこのアメリカの何々進学大学を卒業したとかね、そういう肩書きも一切ありません。ですから私はもうそれが自分の誇りだなと思うんですけれども、肩書きを私はずっと求めていきたくないなと思っておりますね。名誉とかそういったものを求めていくのではないということですね。またそういう偽教師たちの身は、やはり彼らの働きは働きにあると思うんですね。彼らは先ほど言ったように献金を求めて、そして自分の言う命令に対しては人々に絶対服従を求めるわけです。その人の言う言葉に絶対に服従を求めて、服従しない者に対しては厳しく、もうお前は悪魔だというくらいですね、厳しい対処をしていくわけです。そういった身が見つかったならば、私たちは偽教師、偽預言者として考えていいかもしれません。最近政治の中でですね、よく街を通っているとですね、幸福実現党という、政党のポスターが貼っているのを皆さん見ますか？幸福実現党。あの政党はどこから出てきたかというと、創設者は幸福の科学という宗教団体の大川隆法という人なんですね。この方が、最初に始められた、政党なんですね。この大川隆法という人のことを調べると、面白いですね。彼は自分のことをエル・カンターレというふうに言ってるそうです。エル・カンターレっていうのは聞いたことありますか？これ何かというとですね、この諸々の霊界の最高位、最も偉大な霊的なお方だということを言ってるわけです。そしてそれはですね、聖書の中に出てくる父なる神様と同じ方だと言います。エロヒーム、ね、エルシャダイと言われている、ね、その全能の創造者であるところの父なる神様と同じだ。つまりその父なる神様が大川隆法だ、日本に降臨された方だということを彼は言ってるわけです。そしてその、霊的な分身が、かつていたブッダ、ね、お釈迦様でもあるんだということを言ってるわけです。それで聞いただけでね、どういう人かなと思いますけれども、彼はもう本当に頭がいい人ですね。そして彼はもうたくさん書物を書いていて、もう1000冊以上を今著作物があるそうですけれども、私生活の方では奥さんと離婚してしまって、そして互いに訴えていてですね、今はもう泥沼生活を、泥沼の状態であるわけですね。で、彼が政党で、その幸福実現党で主張していることはどんなことがあるかというとですね、日本の軍事力を拡大しましょうと、ね、日本がどこから攻められても大丈夫なように もう軍事力を増強してもう軍事国にしましょうということを彼は主張しているわけです。そして、究極的な目標としては世界の平和を訴えているんですけれども、矛盾していることを言っているわけですね。けれども彼の支持者の人たちはたくさんいるんですね。何百人何千人という人たちが彼を支持しているわけです。なぜあんなに多くの人が彼を信じているのかなとちょっと不思議なんですね。確かにもう頭脳明晰であることは間違いないですね。たくさんの書物を読んでたくさんの書を彼自身も書いてます。本当に、頭脳は明晰です。でもそれ以上に彼が信用されているというかね、彼がこう取り上げられているのは、彼はね、どんな人の霊も呼び出すことができるという。昔もう亡くなった人の霊でも現在生きている人の霊でも自由に彼は呼び出してその言葉を語ることができるんだ。つまり降霊術と言われるものですよね。霊を自分に下ろして、そしてその人の言葉を自分の口を通して語らせるんだというんです。私ずっと見てたんですけど、YouTube というね、インターネットの動画のサイトで調べるとね、彼がね呼び出した霊っていうのがいろいろこう出てくるんですね。その中には野田総理大臣もあったりですね、北朝鮮のねキムさんの霊も呼び出して、そして彼が語ってる場面とかも出てくるわけです。そしてそれをね党の本部の人たちが、こうインタビューしてるわけです。で彼はそういった霊を呼び出してその人たちが語る世界情勢とかをたくさん本にしてるんです。孔子はこんなことを考えていたとかね、イエス・キリストはこんなことを考えていたんだとかね、そんなことを本にして書いているわけです。皆さん信じれますか？クリスチャンたちはおそらくそういったことを聞いても、信じることがないと思います。でもこの世の人たちにとってはその降霊術を見ると、この人は素晴らしい、もう驚いて彼に従うわけです。その降霊術が私は本物かどうかは分かりません。見てる限り、嘘っぽいなといつも私は思うんですけれども、でももしそれが本当にその霊降霊術が実際に行われていたとしても、私たちは驚くに及ばないんです。なぜなら悪魔サタンはそういったものを用いて人々を惑わそうとするからですね。ですから悪霊の働きはそういったところにもありますから、私たちはそういったこの降霊術とかこの世の不思議を見た時にも驚かずにキリストの信仰にとどまることをね選んでいただきたいと思うんですけれども、イエス様はそういった偽教師という人たちが実はキリスト教会の中にもたくさんいるんだ、特にそういうキリスト教徒と呼ばれる人の中に偽預言者が多いということを教えているわけです。21節と22節をお読みします。21節22節、私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。このキリストの名によって私は預言をしました、キリストの名によって悪霊を追い出しました、キリストの名によって印を行いました、奇跡を行いましたという人たちはほとんど教会の中にいてクリスチャンと呼ばれる人たちがほとんどでしょう。けれども彼らは本当の信者ではないってことをイエス様はおっしゃってるわけです。偽教師、偽預言者なんだと言ってるわけですね。よく読んでいくとですね、裁きの時になって彼らは言うんですね、イエス様、主よ主よ、どうして私は御国に入れないんですかと言って文句を言うわけです彼らは。でその時の彼らの弁解は何かというと、私たちはあなたの名によって預言をしたじゃないですか、 あなたの名によって悪霊を追い出したではないですか。あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではないですか。こんなにいろいろなことをやったのに、どうしてこの私が救われてないんですかと、イエス様に対して文句を言ってるわけです。つまり、その言葉の裏には、彼らの信仰の基礎、彼らの救いの基礎となっているのは、印であり、奇跡であり、悪霊の追い出しであり、そういったものが彼らの救いの基礎となっているということを見えるわけです。つまり、悪霊を追い出したという、ね、こと、奇跡を行ったということ、主よ主よと祈って、自分の祈りが叶えられたこと、そんなことが彼らの救いの基礎となっていているわけですね。それらは彼らの自慢ですよ。ですから、そういった人たちの説教を聞いていくときに、必ず自分の体験談ばかりですね。私はあそこのところに行って、こんな印をやりましたよ。悪霊を出ていけと言ったら、たちまち悪霊が出てきました。どうですか、素晴らしいでしょう。そんなことばかりを推奨するんです。自慢するんです。なぜならそこに彼らの信仰の礎があるからなんですね。イエス様はそんなものに騙されてはいけないと言ってるわけです。私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども私から離れて行け。どんなに印を行ったろうが、悪霊を追い出したろうが、そんなことは全く関係ないんだと言ってるんですね。パウロという人は、彼はもういろいろな印を行いましたね。奇跡を行いました。悪霊ももちろん追い出しました。異言もたくさん語りました。彼は自分が受けた霊的経験というものがあまりにも素晴らしかったので、それをまあ書簡に書いたわけです。けれども彼はね、これはね、愚か者のすることなんだということを前提で書いてるんです。そのことがね、第二コリントの12章に書いてあります。ぜひその箇所を開いていただきたいんです。また元に戻りますけれども、第二コリントの12章の1節から6節、そこをどうぞ開いていただきたいと思います。コリント人の手紙の第212章の1節から6節をどうぞ開いていただきたいと思います。少しお読みします。一節から。無益なことですが、誇るのもやむを得ないことです。私は主の幻と啓示のことを話しましょう。私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に肉体のままであったか私は知りません。肉体を離れて であったかそれも知りません。神はご存知です。第三の天にまで引き上げられました。私はこの人がそれが肉体のままであったか肉体を離れてであったか知りません。神はご存知です。パラダイスに引き上げられて、人間には語ることを許されていない、口に出すことのできない言葉を聞いたことを知っています。このような人について私は誇るのです。しかし私自身については自分の弱さ以外には誇りません。たとえ私が誇りたいと思ったとしても愚か者にはなりません。真実のことを話すのだからです。しかし誇ることは控えましょう。私について見ること、私から聞くこと以上に人が私を過大に評価するといけないからです。ここでパウロが言ってるのは、実はこの一人の人を知ってますっていうのはパウロ自身のことなんです。彼は第三の天と言われるパラダイスに引き上げられた、そういう霊的な経験を持ったっていうんです。でもこれをね、彼は自慢したかったんでしょうけども、これを自慢するってことは愚か者のすることだ。なぜならそれを自慢したら人々はパウロを見た時に、パウロ先生素晴らしい、天国に行って帰ってこられた素晴らしい方だ、そんな本に受け取ってもらっては困るというふうに彼は考えて、このことを封印して人々の前で語らなかったんです。でもなぜここで書いたかというと、あまりにもコリントの人たちが自分たちの肉的なことを誇っていたために、こんなことは書きたくないんだけれども、あなた方の誇りをこっぱみじんに砕くために私も誇ってみましょうと、 私がここでするのは愚か者として誇る、愚か者としてする自慢話ですと言って、こういった言葉を書いてるんです。ですから大切なことというのは、そういった私たちの体験話ではなくて、イエス・キリストの言葉を聞いて、それを信じてイエス様の言葉に従っていく、狭い門を通って入っていく、そういうことですね。偽教師たちの話というものは面白おかしくてワクワクするでしょ。そんな印、奇跡の話ばかり聞いていくと、あ、自分にも神様の奇跡が起こるんだ、自分も神様の奇跡が行えるんだ、そんなふうに信じてしまいます。それは大きな落とし穴なんですね。間違った教えに耳を傾けてはいけないわけです。イエス様の言葉を聞いて狭い門から入りなさい。この狭い門に入る人というのは、3番目のこの岩の上に家を建てる人なんだとイエス様はおっしゃっています。まさに狭い門から入る人と岩の上に家を建てる人というのは同じことを言ってるんですね。岩の上に家を建てる人、家を建てるということはどんなことかなと思うと、まあ、それは大変な苦労だと思います。まず基礎を作るのにも時間がかかります。そして、固い岩ですから忍耐と我慢が必要ですね。けれども基礎が固まったならば、もうその上に家を、どんな家を建ててももうしっかりとしてますから、倒れる心配がないんです。つまりもう私たちの信仰というのは、そういうしっかりとした基礎の上に建てられなければならないんだということを教えてるんですね。キリストの言葉にしっかりと基礎を置くことをですね、自分の体験とか印、奇跡、そういったものに基礎を置いてはならないということです。もし私たちがキリストの御言葉というものに基礎をしっかりと置いているならば、どんな暴風がやってきても、台風がやってきても倒れることがないんです。広い門から入る人たちっていうのはその反対ですね。広い門から入る人たちは砂の上に家を建てた人たちと同じだとイエス様は教えておられます。基礎が柔らかいので、どうですか、建てるの簡単です。もうパパパパッとね、その日のうちにでも建つかもしれません。本当に楽です、簡単です。それは私たちに適用するならば、クリスチャンとして歩んでいくのがもう本当に簡単です、楽です、楽しいです。しかしそういった基礎の上に家を建てた人はどうなるかというと、試練や災害が襲ってきた時に倒れてしまうんです。基礎がキリストではなくて、自分の楽しい生活に基礎を置いてるからですね。楽しさがなくなった時に、もうその人の信仰もふわっと倒れてしまうわけですよね。嵐が来て生活が厳しくなると、彼らはどうするかというと、神様に私は見捨てられたと考えます。そしてこう言うんです。この神様は役に立たないと言って、もう使い捨てのするように神様に対する信仰を捨ててしまうわけです。もう神なんて私は信じない、まさにひどい倒れ方になってしまうわけです。イエス様は私たちに狭い門から入りなさい、そのように語られてます。皆さんどうですか。あなたは今まで広い道を通っていたでしょうか、狭い道を選んできたでしょうか。どうぞ狭い道を通って狭い門から入っていっていただきたいんです。これがイエス・キリストが語られた三条の水訓の最後の招きなんですね。入る人が少なくても心配しないでください。教会に、ね、集う人が10人でも100人でも関係ないんです。たとえ、ね、分裂して教会がね 4,5 人、もう本当に 2,3 人になったとしても、私たちが狭い門から入ってるっていうことを確信してるならば大丈夫ですよ。人数は関係ないですね。そのわずかな人に自分が入ってるっていうことを感謝し、喜び、 そして滅びに向かっている人たちに福音を伝える使命をさらに持つべきではないでしょうか。広い門から入っていく人たちの後ろ姿を見ると、あ、彼ら楽しそうだな、幸せそうだなと思っても、その先に断崖絶壁があるということを私たちは知ってますから、その先には滅びがあるということを知ってますから、私たちはその先を見て、私は絶対にその広い道を歩まないんだ、広い門から入らないんだと確信していただきたいと思うんです。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ、主に感謝し皆を褒めたたえよ。あのね、教会堂の、ところに飾ってあるものですけれども、感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。入り口は狭いんですけれども、そこを通ったら大庭があるんです。そしてそこには神様の恵みと祝福に溢れている場所なんですよ。ぜひイエス・キリストという狭い門を通っていただきたいと思います。ではお祈りをいたしましょう。天の地なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今朝、狭い門と広い門ということについて、イエス様が語ってくださった教えを心に留めることができました。私たちは広い門を見て、その華やかさやそのきらびやかさに目を奪われてしまって、そちらを選びがちになりますけれども、けれども私たちは狭い門を選び取るように導いてください。イエス・キリストの語られた言葉に従っていく道を選ぶことができますように、信仰をしっかりと持って固い基礎の上に立って、揺らぐことのない信仰生活を送っていくことができますように導いてください。この世には偽教師、私たちを偽りの教えに引っ張っていこうとする人たちもあふれております。悪霊の働きがこの地上にはあふれております。そういったものを私たちがしっかりと見抜いて、キリストの言葉に私たちはしっかりと信頼を置いて歩んでいくことができますように導いてください。感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。